ありがとうございます。おはようございます。本当にまた、この月一合同礼拝で再会、皆さんにお会いできることを、楽しみに、していました。今本当にこういうコロナの中で、ありますけど、今これから礼拝についてすごく、祈り求めています。皆さんと一緒にさらに、今後の礼拝について、一緒に祈っていけたらなと思っているんですが、できれば来年からまたこう、徐々にですね、こう礼拝を、対面式に、再開して、いろんな、まあ、今までの形と、全部同じようにするという形じゃないんですが、本当に主の導き、方法を求めながら、築き上げていきたいなと思っています。ぜひお祈りください。そして今日何よりも、ここに、集めてくださったのは本当に主であり、そして皆さん一人一人に本当に神様が用意しておられる、メッセージがあります。今日本当に神様に期待していきたいと思います。今 GDGS というですね、グローイングディープグローイングストロング、強く深く成長するシリーズをやっていますが、今日は9回目でですね、送り出す宣教ということについて、まあ、人生最高の飯ということについて、話させていただきます。人生ですね、最高の飯って何でしょうか。もうすぐランチが近いんですが、その飯じゃないんです。その飯というのはですね、私たちが生きる理由、この地上でまだ命が与えられていて存在している理由です。なぜ神様はイエス様を信じ、そして受け入れた人々が未だにこの地上に置かれていることを意図されたんでしょうか。もし福音を信じたら永遠の命が与えられたので、もうここにいるより天国に行った方が良いはずです。でも神様はあえて私たちをここに置かれています。今生きている方手を挙げてください。生きてますね皆さん。ここに置かれている、私たちが今生きている、今日生かされている、本当に意味があります、目的があります。そしてそれは福音を信じた私たちがその福音に生きて、そしてこの世界で神様の希望をもたらす世の光となっていくためです。で、皆さん一人一人がイエス・キリストの福音を伝える大使であり、そしてミニスターです。そして誰でも主の皆を呼び求める者には与えられるこの福音を伝えることが、私たちに与えてくださった神様の尊い使命なんです。じゃあどのようにその福音を私たちを通して述べ伝えていくんでしょうか。ここからが大事です。そして今日から2回にわたってそのことについて話していきたいと思います。まずノートのですね、冒頭の御言葉、マタイの28章18節から20節、この有名なですね御言葉をご一緒に、読みたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい。イエスは弟子たちに言われました。私には天と地のすべての権威が与えられています。だから出て行って、すべての人々を私の弟子とし、彼らに父と子と聖霊との名によってバプテスマを授けなさい。また弟子となった者たちには、あなた方に命じておいたすべての戒めを守るように教えなさい。私は世界の終わりまでいつもあなた方と共にいます。この御言葉はもうご存知の方も多くと思いますが、大宣教命令とも言いますが、まさにイエス様が私たち一人一人のに与えられた使命でもあります。そしてこのニューホープの教会もこの使命をですね、条文化したミッションステートメントもまさにこの御言葉に基づいています。そしてこのマタイの28章の大宣教命令は、創世記の12章のアブラハムの使命の言い換えでもあります。つまりアブラハムのように私たちは人々の祝福となるように神様が召してくださったんです。ただ祝福を受けるのみにとどまらず、人々にとって祝福となるために召されました。そしてそのことがイエス・キリストを通して完全にもたらされました。イエス・キリストは与え、そして仕えるために来てくださいました。ですから私たちもこの人生でただ受けることが目的ではなくて、与えるために召されました。何よりも神様の愛と恵みは信じる一人一人に今も今日も注がれています。そして私たちはその神様の愛と、そして祝福が私たちでとどまるんじゃなく、それが通り置き管になって、それが私たちを通してあふれ流れ出ていくようなことを願っています。ですからこの使命をなすために、ニューホープでは聖書の大切な真理に基づいて5つの価値をステップとして掲げています。そしてそれらがこの GDGS 強く深く成長するコースで掲げてきたものです。一番最初にサルベーション、 救いについて話していきました。そしてその次がスピリチュアルグロース、霊的成長。そしてその次がスチュワードシップ、管理。そしてスピリチュアルギフト、霊的賜物。そして今日がこのセンディングフォース、送り出す宣教ということについてです。今日はこの5番目の価値であるこのセンディングフォース、送り出す宣教について話すんですが、なぜこの送り出すというのが1番目じゃなくて5番目に置いているのかというと、明確な理由があります。それは神様がまず私たちがまず福音を述べ伝える前に委ねられたこの福音にあって、どのような人になるかという存在を重要視されているからです。神様は何よりも私たちが何かをする以上にどのような人になっていくのかに関心を持っておられます。すべては私たちの内側から始まります。そして神様のこの御国の一員として、神様のパートナーとなって、神様の通り置き管となるときに、その神様の恵みと力に押し出されて、それが周りの人たちに喜びを持って福音を述べ伝えていくようになります。宣教はまさにそのことを通してもたらされていきます。それではその中でどのようにして私たちが大切な家族や友人や周りの人たちにこの神様の御国にある影響力と、そして永遠の違いをもたらしていくことができるんでしょうか。今日は一つのことを話したいと思います。主の証人となるということです。主の証人となる、使徒のですね、1章7節から8節はこのように、8節ですね、このように言っています。しかし聖霊があなた方の上に臨むときに、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますと。聖霊があなた方の上に臨むときに、あなた方は力を受けますと言っています。そしてその後何と言ってるんでしょうか。それはイエス・キリストの証人となると言ってるんです。このことは Do witnessing、証をしなさいということじゃなくて Be a witness、 証人となるということです。このことは単に私が自分勝手に自分の思い込みで証をするんじゃなくて、私たちが主のしてくださったことをに関して忠実な証人となるということです。そしてこの証人となるというのは法廷にいる証人となるような人のものです。そこで証人として求められていることは、自分の見たことやそして経験したことをありのままに、そして真実なことだけを話すことが求められます。同じように私たちに求められていることは、神様がどのような方であるか、そして神様が自分の人生でどんなことをしてくださったかを証言することなんです。そのためにまず私たちはどうしたらいいんでしょうか。主をまず心から知っていく必要があります。詩編の34編のですね、8節を読みます。味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であることを。幸いなことよ、主に身を避ける人は。さらにホセアの6章6節ではこう言っています。リビングバイブラ訳ではですね、生贄はいらない、私を愛してほしいんだ、捧げ物はいらない、私を知ってほしいんだと。神様は何よりもご自身のことをまず心から知ることを求めておられます。なぜこれまでに、これほどまでに味わい見つめようと言ってるんでしょうか。これを私たちが福音を述べ伝えるという観点から見ていくときに、それは第一にまず私たちがこの主の素晴らしさを体験し、そしてそれを得るなら、周りの人々は神が本当に共におられるということを見ることができるからです。そして第二に、もしそれらが自分のものとなっていないなら、私たちはそれらを他の人に分け与えることはできないからです。さらにもし私たちが味わい、そのことを確かめようとしないなら、どんなふうになるんでしょうか。例えるなら、喜びについて聖書の箇所にはこう書いてあると、知識として知っていても自分の人生に喜びがない、また許しについて周りについてはそれを教えたり、それを求めても自分自身が人を許せなかったり、あるいは平和や平安があるようにと言って言うようになっていても、 自分の家庭の中に、自分自身の中に平和や家庭を、平安を、平和や平安を見出せないということになってしまいます。あるいは主は三翼の陰に私を憩わせ、そして休ませてくださると、その約束を知っていても実際に休むことができないというふうに。けれども神様はご自身との関係からもたらされるものをしっかりと私たちが味わい、まず体験してほしいと願っておられます。救いもこの神様の言葉である聖書の真理も、神様がすでに一人一人のこの内側に与えてくださっているものも、どのようなものであるかを確かめ、そして自分のものとして身につけてほしいと。そして神様のこの御国の所有者となって、それらを管理してほしいと。なぜならこの神の国はあなた方のものなんだからと言っておられるんです。そして主の素晴らしさは皆さん一人一人に与えられているものなんだからと言っているんです。さらにこの神の御国、これはイエス様はどこにあると言っておられますか。そうです、神の御国は私たち信じる一人一人のただ中にあると言っています。ですからすべてはこの私たちの内側から始まっていくんです。そのために私たちは日曜日のこの礼拝とデボーションを習慣することを何よりも大切にしています。御言葉の真理を聞いて、それを日常生活に適用し、神様がどのような方であるかを味わい、そして体験していくためです。今いくつかあるですね、スモールグループもまさにそうです。スモールグループの中で質問したり、ディスカッションしたり、また問題に対する解決や糸口を見出したり、学んだことを自分の人生に生かしていくことができるようになるからです。また今日のように毎週日曜日に今、集まるこの目的は、オンラインを通しても私たちが主にあって使わされていくためです。私たちはそれぞれ使わされる場で主の証人とされました。私たちのこの使わされる場所は家庭であり、そして学校であり、そして職場であり、そして住んでいるところであります。その中で証人になってほしいとか、主は証人になるかもよと言ってるんじゃなくて、むしろすでに証人とされたと言ってくださってるんです。そしてその証人となるためには、何も私たちが言葉で頑張って伝える必要はないんです。むしろ私たちが本当に主にあるときに、すべては私たちのこの存在と、そして生き方から自然にこうそれがにじみ出てきま、くるものだからです。ある有名な修道士はこのように言っています。福音を述べ伝えなさいと。その中でもしどうしても必要なら言葉をも用いてと。さらにこんなストーリーがあります。ある若い子が年老いた経験のある牧師にこう言い訴えます。牧師さん、リバイバルはいつ起こるんですか。世の中はますます犯罪や殺人や痛ましい事件が多発していて、こんなにもひどくなっているのに、いつリバイバルが起こるんですか。神様は一体何されてるんでしょうか。どこにおられるんでしょうか。その牧師はその若者に、リバイバルがいつ起こるか知りたいですかと聞き返います。その若者は答えます。そうです、私は本当に聞きたいんです。リバイバルが起こる印とはどんなものですかと。するとその牧師はチョークを取り出し、その若者の周りを取り囲むようにこうぐるりと円を描きました。そしてその牧師は立ち上がり、こう言いました。若者よ、その円の中でリバイバルが起きたときに、リバイバルが始まっていくんだよと。リバイバルはあなたから始まっていくんだよと答えました。神様は私たちこの全てが使わされている中で、そのことをもたらそうとしています。私たちのこの夫婦の関係の中で、子育ての中で、仕事の中で置かれている人間関係など、あらゆる状況の中で、そして全ては私たちの内側から始まっていくんです。そして私たちは自分たちが実際に体験したことを与えるようにと聖書は言っています。そしてその体験は聖書の真理に基づくものである限り、誰も否定することはできません。第一ヨハネの1章3節と5節を一緒に読みたいと思います。3、はい、 私たちは実際に見聞きしたことを伝えているのです。これが神が私たちに委ねられたあなた方への知らせです。最後に、私自身の証も、したいと思います。このコロナ禍で皆さんがこの学んだレッスンは何でしょうか。私は一言で言うなら、主を信頼するということがどういうことなのか学びました。そして今も学んでいます。そのために神様はこの干ばつの時に、植物が地中に根を深く張るように、主を信頼するという根を張り巡らすようにと自分に教えられました。教会のこと、またミニストリーのこと、経済のこと、健康のこと、いろいろなチャレンジや試みを通して、神様はご自身がどのような方であるかを私に教えてくださいました。その中で第二子が与えられました。思えば第一子の時の悪夢の出産トラブルから、妻と二人で祈り、そして約束の御言葉とともに信仰によって決意した上での第二子の妊娠が与えられました。妻は今回も出産で同じトラブルが起こる確率があって、初期のつわりがひどい中、さらに追い打ちをかけるようにコロナにかかりました。けれどもそのような中でも、妻と私にも不思議と平安と望みが失われることがなかったんです。むしろそれ以上に、神様がどんな時も私たちと共におられるということを力強く体験していったんです。しかしそのことは、私の経験や私の感情や私の思いじゃなくて、神様がどのような方であるかを知ることを通して、勇気と、そして力と希望が与えられていったんです。そしてこのコロナ禍の中で、この生まれた子に対して、旧約聖書に出てくるヨセフという人物で、彼の第二子の男の子であるエフライムという、ね、にちなんで名付けました。それは主が苦しみの地で私を実り豊かなものとしてくださったという意味と約束に基づいています。その与えられた御言葉に祈りと願いを込めて、結ぶ豊かなと書いて、ユイトという名前にしました。そして妻の手術中に、病院の外で私が妻と子供のために言葉にならない、言い表せないことを威厳で祈っているときに、病院の目の前にですね、葉っぱの青々と生い茂っている木が2本立っているのが目に留まりました。ちょっとあまり映像良くないかもしれないんですが、こちらを見ていただければと思うんですが、このような、ちょっと見えにくいかもしれませんが、2本の木です。で、実際その病院の目の前に青々と生い茂っている木を、が目に留まった時に、あ、神様が私に個人的に二人の子の姿を見せてくださったんです。そして実際ですね、生まれてきたこの二人の子供の髪の毛も、生まれたての時からふさふさとびっくりするぐらい生い茂っています。そして今となっては、前回のトラブルから、そして今回の出産に至るまでも、すべての出来事がこの私たち夫婦の二人の関係と、そして信仰にとってかけがえのないものとなり、そして出産の感謝と喜びもひとしおとなりました。そして私以上に、妻の母としてのこの信仰と勇気に誇りを思いつつ、本当に神様がどのような方であるかを、このことを通しても深く体験しました。そして何よりも皆様のこのお祈りと励ましを心から感謝しています。本当に主は生きて働いてくださっています。主は生きておられます。そして神様は2人の子供のそれぞれの名前を通して、私にご自身にある真実と、そして恵みと慈しみがどのようなものであるかを絶えず思い起こし、そして励ましてくださいます。しかしそれだけじゃなく、同時に私たち一人一人にはもう素晴らしい名前の祝福と約束が与えられています。それはイエス・キリストを信じ、そして受け入れた者は誰でもこのイエス・キリストがうちに住まわれ、そしてイエス・キリストにあるこの名前の素晴らしい祝福と恵みが一人一人に与えられているということです。皆さんにとって神様はどのような方でしょうか。その神様は私の神、私の主であるお方です。コロナ禍は世界中のすべての人が経験していることです。 それはみんな一緒です。でも人々と私たちの違いは何でしょうか。それは神様がどんな時も私たちと共におられるということです。その神様は私たちを通してそのことを周りに表したいと願っておられます。しかしながら私たちがそのことをしっかりとつかみ、そして自分のものとしない限り、私たちは人に与える権威もそして影響力も持つことができません。このことは決して簡単じゃなく、時にチャレンジもあります。でもこの私たちが見たこと、そして聞いたこと、そして体験することを通して、これが私に与えられた委ねられた福音であり、そして証ですと私たちは心から告白することができるようになります。そしてそのことは誰も否定することはできません。そしてぜひ覚えていただきたいことは、私たちが選んだんじゃなくて、神様が私たちを選び、そして証人としてくださったんです。ですから私たちが通るどのようなそれぞれの置かれている経験や状況よりも、神様の真実とそして偉大さは力強く一人一人に対してリアルです。そのために共に集まること、そして祈り賛美することを通して、神様の真理の御言葉に固く立つことができるように励まし合っていきたいと思います。なぜなら私たちの信じる神様は希望とそして真実に満ちた方だからです。最後に祈る時を持ちたいと思います。イエス様、あなたは私たち一人一人に呼びかけ、このように言われました。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んだとあなたは言われました。イエス様、あなたは真実な方です。そしてあなたは私たち一人一人のことを主の証人となると言ってくださいました。証人になるかもよ、証人になってほしいでなく、私たちを証人となるようにして選んだと言ってくださいました。今どうぞ私たちが今置かれている状況の中で、主よ、あなたを見上げることができますように。私たちの思いや私たちの感情や今目の前にある状況じゃなく、あなたがどういう方であるかを私たちが心から知り、そのことを体験し、そしてそのことを信じ行っていくことができるように、お一人一人にどうぞ聖霊によってどうぞ力と導きをどうぞ与えてください。そしてどうぞあなたが示すことに勇気を持って一歩踏み出していくことができるように、その時にあなたがお一人一人を素晴らしい主にある証人として豊かに用いてくださいますように。あなたがこのことを始めてくださいました忠実なる真実なる方が、いつもどんな時も私たちと共にいて、私たちを励まし、そして私たちを慰め、そして力づけてくださる主であることを信じます。どうぞ神様がお一人一人を豊かに用いてくださいますように、すべてをあなたの御手に委ねて感謝して、愛する尊きイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。